気がつけば今年も
早いね。
残すところあと、1時間半。
うわ。
2022年も、
はい、
激動のね、
うん、
終了終わりでございます。
いろいろありましたよ今年も。
いろいろありましたね、ワールドカップ。
はい。
ね。最近やないか。
キンキンのネタから。
キンキンのことしかで俺見てないし。
ほんでまあこの番組やっぱりあの言わずと知れた録音番組なんでまだ決勝もやってないですよね。
そうかそうややってないやってない。
はい、まだ決勝もや
ってない。何もわかりませんけど。
優勝国もわかり
ません。わかりませんよね。はい、で大晦日なんか世話しないね。
ね。
どう俺大晦日ちゃんと迎えられてるのが心配やわ。
ああ。お仕事は立て込んでるんですか年末まで。
まああんまり立て込んでもない、ずっと立て込んでるんで、ね、
まあまあそうですね、
別に年末やから立て込んでるってことはないんですけども、はいはいはいはい、ちょっとねまあ忙しいは忙しいですね。ね、
なんかバタバタしますよね。
そうなんですよ。まあそういうなちょっと大晦日らしい話題にしましょう今日はね。
はいはいはい、
はいはい、ラジオネームスナッピーさんです。
はい、
毎週楽しくこの番組を拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
さて先日の放送で八太郎さんが、
はいはい、
ホテルの朝食バイキングにあるカレーを茶碗に入れると、うん、茶碗が小さいので溢れるとお話しされていましたが、
はいはいはい、
それは深めの小皿にご飯を盛りそれにカレーを入れてスプーンで食べれば食べやすいかと思います。ぜひお試しください。
ほうほうほうほう、
大晦日らしい話題でしょう。
とても大晦日らしい、
ところで私は、
はい、
ホテルでの朝食はバイキングだと食べすぎるので、
うん、
一人一人プレートで出るモーニングの方が好みです。
お
いしいモーニングを食べることができる和歌山市内にあるホテルをご存知なら教えてください。今度和歌山へ行く機会がありましたら利用したいと思っています。はい、うんうんうん、美味しいモーニングを食べることができる喫茶店でも教えていただければありがたいです。
はいはいはい、わからんな。
え？ホテルで朝食食べたことない？和歌山の。
和歌山のホテルで朝食はないかな。
ないですか。
それこそあれ八太郎さんの常夜丼に僕多分昔一回泊まって、あの時確かは
大百阿蘇山ホテルですか。
確かあの時は
プレート
違う、バイキング
バイキング
で食べた記憶がありますわ。遠い昔ですけど。
僕はねそういう意味では、シティホテルとされている JR 和歌山駅直結のホテル、
はいはいはいはい、
で僕朝食会っていうのは参加したことあるんですよ。大学の時のゼミの先生が、
はい、
高野山大学で非常勤の講師を年に2回ぐらいやってて、
はいはい、
で和歌山に来る、
非常勤やな。
そう、和歌山に来るんだよって言って、
はいはいはい、
ちょっと朝食会やろうって言って、はい、和歌山にいてたとそのゼミの卒業生3人で、
はいはい、
食事したんですよ、
はい、
朝食会って言って、うん、グランビア言ってもた、
うん、
美味しかった。
1階でやるんじゃない、
上、
上のレストランの方でやるんですね。
そうそうそう、お昼ランチバイキングやってるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこ朝食バイキングの会場になるんですよ。であそこで朝食バイキング食べたんですけどね、
はいはいはい、
美味しかった。何がって覚えてないけど美味しかった。美味しいなと思った記憶がある。
やっぱ場所もあるから美味しく感じますよね。
そうそう、一応ちょっと空中ね高いし、
はいはいはい、
まあ、それこそ梅干しの種類がいっぱいあったりとか、
うんうんうん、
和歌山らしいメニューもあったと思いますよ。
うん、いいですねいいですね、
うん、なんかで紀州の朝ごはんみたいなタイトルついてた、まあ、それももう10年、先生死んで10年ぐらいになるからね、
はいはい、
10年ぐらい前の話ですけど、
はいはい、
やったと思いますね多分。あとマリーナシティホテルも僕泊まったことあるんですよ、
はいはいはいはい、
結婚 1,2 年の時かな、
はい、
別にその大層に取ってないで普通に楽天トラベルで取って泊まったんですけど、やっぱ朝ごはん、うん、楽天朝ごはん美味しかった。
あそこも バイキング
バイキング、
お
それこそだからいろんな種類の梅干しがあってね、
はいはいはい、
もういや有名 A 社 B 社 C 社、うんうんうんうん、D 社みたいな感じで各社あったりとか、
はいはいはい、
なんかオムレツみたいなのもあったんから忘れましたけどね、うん、これ和歌山市内のねどっちもホテルですけど、
うんうんうん、
だから美味しかったですよ。やっぱり A ホテルはね朝ごはんも美味しいわ。
いいですねいいですね。
喫茶店は逆にあんま行かないんですけど、いかがですか、あんたサラリーマンとしてやっぱりサボるといえば喫茶店。ちょっと銀行行ってきますとか紀伊国新金行ってきますってすぐサボりに行ってるっていう話ですけども。
サボってないですよそんな、僕はもう日々真面目に働いているのに。いやい
や喫茶店行かないですか。
喫茶店ね、あんま行かないんですよね、うん、
どこ行ってるの。ミスタードーナツ、
ミスタードーナツ、あとセブンカフェね。
あセブンカフェね。
セブンカフェね、
もう鉄板やな。
そうそうそうそうそう、ね、でもそうな、どこに泊まるかによりも、本町の方とかに泊まるんやったら、
はいはい、
あれボヘミアンとかあります
ね。喫茶ボヘミアンね。
そう、あそこモーニングやってないかな。
ちょっと情報薄すぎますよ。参りましょう、せーの、
らしくあれ。
正月らしくなってきましたね。
ほんまですね。
これね、
これを聞くと、
そう、このお知らせもそうなんですけど、
はい、
合間に流れるテイクレみたいなのがあるんですよ。チャーララーってやつ、
はいはい、
あれがミュージックソン終わった次ぐらいからその CM 登録するね、うん、ロックスタで流れてくるんですよ、
はいはいはい、
まあ、三宅さんか山本さんあたりがね、
はい、
しこしこ登録始めるんですよ、
はいはい、
それなうっすら聞こえだしたらね、うん、あもう年末やな。まあ今ソンも終わってね、あっという間に箱根駅伝やなっていう感じがするんですよね。あ、まあ今年も間もなくあと1時間半ほどで
ね
終わろうとしております。
そうそうしますわ、
はい、ということで参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
はーい、もうなんでこんなこと大晦日にしてるんでしょうね我々はね。ということでマイクで直撃教えてチェリー、このコーナーでは 今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
まあお正月じゃ大晦日らしい話題をということで、
よかった、期待してます。
全然関係ないけど、チェリーさんね、最近なんか家電買いました？
家電ね、奥さんが掃除機買ってた。
ああ、掃除機か。
うん、結婚した時に買った掃除機がね、なんかね、行きがってね、あちゃらもんの掃除機買ったんですよ。でなんかね、バッテリー、モーターのなんかバッテリーがすぐ1年半か2年ぐらいでね、
うんうん、
交換せなあかんねん。
へえ。
その度になんかネットで取り寄せて、はいはい、はめ込まなあかんようなやつにしてもたんで、
はいはい
はい、まあ便利は便利、充電式で便利やったんですけど、はい、ちょっとねということで今回新たに
買い替えて、
買い替えて、
それはネットで買ったんですか？それも、
あ、いや電気屋さん
だと思う。電気屋さん、
うん、それも僕の介在してるところでも勝手に買った。やっぱりいかにね夫が軽視されてるかっていう、まあ僕別に興味ないんで、まあ好きなの買ったらええやんと思うんでね、うん、
お掃除お手伝いはするんですか？
いや、それは自分でね、お手伝いというか、まあ気づいた時に掃除するというね。
ああ、やるんですね。
うんうんうん。
じゃあの掃除機とかってでも説明書とかついてるんですか？
ついてるよ。
ついてる。読む派ですか？
うん、読まない。
読まない人。
まあまあ、そう、捨て方、まあ、最低限のとこだけですね。熟読したりはあんまりね。
僕ね、家電とか買ったらね、うん、読みたい人なんですよ。
説明書。
説明書。
ああ、まあね。
例えばまあその何やろな、あのブルーレイレコーダーとかやったら、はいはい、なんちゅうかその繋ぐんぐらいはできるんですよ。
できるね。
うん。うん、繋げない人もまあいるじゃないですか。
世の中にはいてる、
うんうん、ただ僕は多分繋ぐのはできる人なんですけど、うんうんうん、ほんでだから最低限使うのは使えるんですけど、
う
ん、
そうやね。
それ以外の部分が、
はいはい、応用編、
そう、あのなんか知らん機能があったりしたら悔しいじゃないですか。
まあ結構あんのよな。
そうそうそう、
うん、
それを僕今のブルーレイレコーダーももう6年7年使ってるけど、うんうん、多分あんまりまだ使ってない機能いっぱいあると思うんですけど、うん、っていうのが嫌やから、
はいはい、
説明書読みたいタイプ。
はいはいはい。
でちょっと話変わるんですけど、
うん、
僕まあ今年のまあ終盤にちょっと大きな買い物しまして、
え、聞いてないよそれ。
Amazon ブラックフライデーがあったんでね。
噂によく聞くやつや。
そうそうそう、うん、何がブラックフライデーなんかよう意味も分から
んけどな。アメリカ的な文化ですね。
そうそうそうそう、うん、なんか意味は分からんけど、まあとりあえず乗っかっとこうかって思って、
すごい、
なんか買いたいなと思って、
うん、
あの賞与もあの例年より少ないけども、まあ一応出たんで、
ギク、
そう、一応出たんで、
ギク
なんでなんか買いたいなと思いましたね。
うん、
で何買おうかなって思って、
うんうん、
あの、うん、何買おうかなって思った時に、
うん、
スマートウォッチありますやん、今みんなつけてるやつ。
なんかつけてる、最近うちの会社でもね何人かつけてる。
そう、
何人かって桑田さんだけかな、営業局次長の、
うん、あれをね、うん、欲しいなって思ってたんやけど、
はいはい、
アップルウォッチってまあ
一番有名よね。
有名ですやん、
うん、
アップルウォッチやったらもう分かりやすいんですよ、うん、まあアップルウォッチの中にもいろいろ種類あるけども、
は
あ、アップルウォッチの中で選んだらいいから簡単なんやけど、
う
ん、
はいはい、
僕使ってるのが Android なんで、
はいはいはい、
アップルのやつじゃないんで、
うん、そもそもスマホがね、
そうそうそう、うん、スマホがね、そうそうそう、うん、なんでそのアップルウォッチ以外で探さなあかん
って、そうやな、その時点でかなり多いんじゃん、むちゃくちゃ、
めちゃめちゃ多い、
うん、
いや、ほんまに安いやつやったら1000円とかでも売ってるんですよ。
そうなんや。
スマートウォッチって何がどういう機能があるか分かりませんけど、
おうおうおう、
って思って、うん、でもどうしようかなって思いながら、もう1年ぐらいほったらかしてたんですけど、
はいはいはい、
欲しいなって思いながらね、
うんうんうん、なんで欲しいん逆にスマートウォッチ。
ここに通知が来るから、う
ん、
時計に。
いや、そんなんね、あんた彼女もおらんのにやな、何の通知が来んのよ一体。その
そ
ら
もう
腕、左腕に何の通知が来んの。
方々のおなごからいっぱい通知が来るからさ。
来るかいな、そんな。どうせ来たっては日本気象協会から天気のお知らせとかそんなんやろ
いっぱい来るからさ。
そんなん別に自分で電話見たいときにパッて見たらこうやって電源入れたらええんじゃん。
ちゃうちゃう、あかん、ここで見たい。ほんでその万歩計とかもあるしね。
そういらん、そういらんやろ。
ほんでその睡眠とかも計測できるわけですよ、これ。熟睡できてるかとかね。
朝起きたら分かるやろ、熟睡できたかどうか。なんかパッて目覚めた時
分からん分からん、
熟睡できたら熟睡できたなと思うし今日は寝不足やなと思ったら寝不足。そんなもん時計にわざと教えてもらわんでも自分で
教えてもらわなあかんねん。
だいたい寝る時に腕時計つけて寝んの
そうなんよ、そこをね、僕最近つけて寝てるんやけど、
寝てんねや。
そうだから、それがなんか最近煩わしいなって思
う。煩わしいよ、そんな。普通外すもんね。
そう、うん、そうだから僕も家着いたらまず時計外すって人やって。
そうやね、
最近ずっとつけてる。
あ、そう。それはその睡眠を計測するためにってこと？
そうそうそうそう。
はあ。
あとはもうなんかその今のその脈拍、心拍数とかもなんか測れる
し。いや、測らんでいいやん。
測らんでいいやけど。じゃあそれこそだって歩きのを使いたいやん。
まあまあね。そう。スマートウォッチのね。
そうそうそうそう。で思ってそう。ほんで買ったんですよ、スマートウォッチのね。
はいはいはいはい。
Amazon ブラックフライデーで。ました。
うん。すごい。
ファーウェイのやつ買
った。ファーウェイ。聞いたことはあるよ。
中国のやつね。
うん、ファラウェイではないな。
ファラウェイではない。
うん、ファーウェイ。
ファーウェイ。
ファーウェイ。聞いたことあるよ、ファーウェイ。うん、
買って、
うん、
まあ、Amazon で買って、ほんなら、僕の家の近所にあるドラッグストアに Amazon ボックスが最近できまして、
そこに配達されんねや。
そうそうそうそう、そこに配達され
て、別に家に届けるのならいいんちゃう、エッチなビデオ買うときやから、なんか恥ずかしい大人のおもちゃとかやからこっちへ、そんなんじゃないんでしょ。
ちゃうよ、
別にドラッグストアで買わんでも、あの道挟んだ向こうのとこでしょ。
そうそうそうそう、
別にあの
あそこにできない。
え、その三浦千秋さんもよう行ってたね、あのドラッグストアですよね。
同じとこに、近くに住んでるからね。ほんでそう、その家におらん時間とかもやっぱあるし、
まあね。
で、まあ、最近うちの近くでもやっぱアマゾン専用のドライバーが
いてんねや。
そう、届けてくれるから、だから何、黒猫のマークのとことかやったら、うん、そのセンターに取りに行ったら、うん、まあ、自分の好きな時間に取りに行けるけども、そのドライバーさんやったらややこしくて電話もつながらなかったりするから、
ややこしいもんね。
そうやったらもういつでも行けるように、
なるほど、お店受け取り
で、うんう
ん、便利便利。
ほんで取りに行って、
うん、
ほんで家帰ってきてもういそいそと開けて、
ほう、
ほんなら説明書がね入ってないんですよ。
え、そのスマートウォッチに、
スマートウォッチに
ファラウェイの、
ほんまにその、うん、何、ほんまの最初のスタートガイドみたいなんだけど、その薄っぺらいやつ、
うん、もう
初めにってやつ
だけ、ペラ1、2枚のやつだけ。
そうそうそう、うん、でそれもその初めにもその10カ国語ぐらいで全部羅列してある。
だから日本語欄ちょっとだけや。
そうそうそうそうそうそう、
へー、
ほんまの初めにしか書いてなくて、
うん、
まあ、それ読みながらとりあえずまあ電源入れて、
うん、
そのスマートフォンとの連携はとりあえずさせたんやけど、ほんで、どうしようかなって思って、もとりあえずつけれたなって思って、
うん、
そう、それ届いたんがちょうど、スペイン戦の日やって、
あ、
サッカーワールドカップの、ほんでスペイン戦のハーフタイムの間に僕取りに行ったんですよ、ドラッグストアに。
ドラッグストアにね、
あ、前半始まってすぐぐらいにアマゾンの通知来たから、
は
い
は
い
は
い、そうだからあんまり触ってる時間もないしと思って、うん、もとりあえずその日はつけるだけつけたんですよ。で、そう、次の日にそのネットでも、説明書が見れますって書いちゃったから、
はいはいはい、
その公式サイト行って PDF 読んでみようと思って見たけど、まあ、そこもまあまあまあ情報薄いんですよ。でそれも日本語、多分だから元中国語のやつを日本語に訳してるから、うんうん、まあ、ちょっと日本語も分かりづらい部分があったり。ほんでまあまあいっかと思って使えてるしって思って、うんうん、思ってたら万歩計がね、うん、その欲しかった僕の万歩計の機能が、うん、なんか若干おかしいんですよ。
あの、おかしいって別にさ、普通に1、2、3って計測するだけでしょ。
そう、うん、ただね、僕、まあ、基本デスクワークの人なんで。
そう、ホワイトカラーやな、デスクワークなんや。
基本デスクワークの人、
銀行行ってお姉ちゃんからお金もらってるんじゃないんや
お姉ちゃんからお金もらってないけど。
あ、そうなんや。
銀行も行くけどね、でも、うん、そのなあんまりそこまで体を動かす仕事ではないんで、まあ、
基本はデスクワークなんですよね。
そうそうそう、
知らんかった
っていう人なんですけど、うん、この間それをつけた2日後ぐらいに、
うん、
3時ぐらいにスマートウォッチがブルルって震えて、
ほうほう、
何かなって思ったら、うん、1万歩達成おめでとうございますって出てきて
3時に
3時に、ありえへんやろ。
お前そんな歩いてないよね。
ありえへんやろって思って、ほんでそのスマートフォンでもその何時から何時までに何歩歩きましたか、歩きましたっていうとグラフが出るんで、
はいはいはい、
それ見てみたら、うん、7時半から8時の30分間に3500歩歩いてたことになるんですよ
なんでやねん、どんだけ忙しかったねん
意味がわからんと。
自転車かな、
自転車やったとしても、でも
そんなはな、
そんな距離も知れてるしって言うて、だからそれがおかしいから、それを直す方法を説明書で見ようと思ったら、
はいはい
はい、そんなも書いてないし、
へー。
ほんでそのもう一個、この今時計の柄とかも変えれるんですよ、うん、好きに
バックの画面を。
そうそうそうそう、
面白いね。
だからいろんなその、まあデジタルにもアナログにもできるし、うんうんうん、アナログでも何種類かあって、でそのアナログのそのここに入ってない柄も、
うん、
その
ダウンロード、
スマホ通してダウンロードできるんです
よ。面白いね。
100円か200円か
な。
でそれをやろうと思ってもなんかうまいこといかへんくて、うん、
じゃあそれ、
それも説明書見ようかなって思ったら説明書にそんなこと書いてないし、もうね、もうやっぱりそのデジタルであれ見れたら便利やけど、説明書ね、うん、かさばらへんし、どこでも見れるし、はいはい、やっぱりね、もう紙の丁寧な説明書が欲しいなって思う。
なるほど、
ね、ちょっと昔肩気なかもしれないですけど、
まあでもその情報家電とかはやっぱりもうそういう説明書をなくしていく方向でね、うん、もうしゃあないですわな。
でもやっぱね、もう最近家電とかもうね、何もついてないのもやっぱ多いでじゃない、うん、多いじゃないですか、
うん、
この間スマホも何もついてなくて、
あ、そう、
スマホ買った時もびっくりしましたけど、
なんかかぶりえな、スマホ買ったりスマートウォッチ買ったり、
ちょっと
まさか高くじゃ当たったんちゃうやろな
当たってない、
当たったんやって言うてよ、みんなで、あ、一挙腕行こうぜ、一挙腕一挙腕行こうぜ、一挙腕
行こう行こう行こう
行こう行こう
行こう行こう行こう行こう行こう 一休に行く前にチェリーさんの株直そう。
ほんまや、もう泣けてくるわな。ほんまにもうほんま泣けてくるわ。ほんまに
直しましょう。ちょっと来年ちょっと番組で直しましょう。
番組で直すの？
番組で
制作費ないで。
いやもうあの八太郎さんと一緒にお金出しても
そう、いやもう申し訳ないからな。もっとええバイク買ってくれる？
そうしようか、
はい、以上じゃないわ。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
年末ということで、
ね、
年末準備はまだ、
あれもうあと1時間ちょっとで終わりますけど、
あ、そうですね、もうあと1時間10分ほどで終わります、
はい、
今年もね、うん、でもまだサンスタのカレンダーも新しく貼ってませんしね、はい、ちょっとそういう年末の細々した準備、
はい、
全然できてないんですよ、うん、大丈夫かなと思ってね。特にこのサンスタのカレンダー問題で一番気をもんでるんですよ、
はいはいはい、
僕サンスタのカレンダー担当大臣なので、はい、やっぱ僕が号令かけてね、
そうですね、
動いていかないと、うん、この問題は解決しないんで、
はい、
まずはやっぱサンスタのカレンダーどうするかっていうところをちょっとまずはっきりしておきたいなと思ってるんですけど、
ね、届いてるんですか会社にカレンダーはいっぱい。
だからあれもね、技術に取りに行かんとね、
あ、
まだ制作関係にはほとんどないですね、
はいはいはい、
だから今あるのはほんま NBS のカレンダーと ABC のカレンダーと、あとねもう一個あったかな、んかそのぐらいですね。ABC のカレンダーこの間リスナーさんが送ってくれたんですよ。
へ、
どこに貼ろうかなと思って、
はい、
NBS のカレンダーもどこ貼ったらいいんかな、会社どこ貼ったら剥がされへんで済むから。
NBS のカレンダーってあのこの間アナウンサーカレンダーですか、
うんうん、あどこに貼ったら剥がされへんかな。
もうねどこに貼ろうかな、
やっぱスタジオに貼ったら多分絶対剥がされると思うんですよ。
ですね、
何やこれ
スタジオはあかんか
でしょ、
どこに貼ろうかな、
まあ、サンスタ1スタに貼っときましょうか。
1スタやった
ら1スタも結構模倣地帯みたいなとこありますんでね。
いいと思いますよ、
ね、なんか変な氷炭とか貼ってますしね、
うんうんうん、1スタやったら大丈夫やな、
ね、
ドラム教室見てくれるから
見てくれますね。 BGM に気づく、私結構まあ、皆さん番組作ってるとね、やっぱりこうちょっとした遊びね、
はいはい、
あるんですよ、うん、自分なりの遊び、
はい、
いやこの BGM は僕としてはこだわってるけど、うん、このこれをかけてる意図が分かるかなみたいな、
はいはいはい、
で前この番組でもご紹介したんですけどもね、あるまあ某大手スーパー の、
はい、
あのクリーンタイムの時に流れる BGM、これなんですけど、この H さんがこの前来て、前回金曜日のディレクターは君かと、うん、あ僕っすねって言って、
はい、
あの時に一瞬で流れてた、あれなんやって話になって、はい、あれ店で流れてるやろって、クリーンタイムで流れてるやろって話になって、
はい、
よく気づきましたね
って、さすが
和歌山放送でそれ気づいた人あなただけですよ。というのも実はあの事業センターではですね、
はい、
あのいろんな BGM 事業もやってまして、
あなるほど、ね、
店内で流す BGM をいろいろ受け負ってるんですよ、
はいはいはいはい、
それで、数十年使っているっていう
お仕事だったんですね。
お仕事だったって元締めだったっていう。
なるほど、
さすが気づいたなっ
ていう。さすがですねそれは、
それはまあ気づくわなと思いました、はい、嬉しかったです、うん、でもバレたんで、
うん、
そろそろ次の BGM に変えて、
ね、はい、
楽しんでいただこうかなというふうに思っております、うん、
はい、
文具の大山という、
ああ
今日大晦日ですけど、今日で多分閉店されたんですかね。
今日、一昨日ぐらい
かな。一昨日ぐらいですか、
うんうん。ちょっと早かったと思います。
あ、はい、そうですか。ね、和歌山市のちょうどあれ場所住所って言うとどこになるのかなあれ。
あれはどこかな。
ね、
橋向会長。
あ、橋向会長ですね。
はい、
橋向会長にあるね、文房倉庫大山さんっていうね、はい、文房具の老舗のお店ですけども、うん、100年以上ね営業されてるんですが、ね、
うん、
この、ね、年末で閉められて、
びっくりしました。
というニュースがね駆け巡りましたけども、はいはい、やっぱりそう、まあ、和歌山放送が閉店しますニュースを伝えたのもやたら早かったっていう情報もあるんですけど、まあ、ちなみにそのファックス受け取ったの僕なんですけどね、
はいはいはい、
夜一人で残業してたらピロピロってファックス来て、
はい、
で、みんな閉店セールに行くっていう
なんかえらい大混雑らしいですね、やったらしいですね、
もうね、う
ん、
閉店セールって聞いたら僕こととばかりに大量に消しゴムを注文してみたりなんかあるんちゃうかよ
と、はいはい、
見に行ってきたりとか、やたら閉店セールに行ってたってみんな。
そうですね、僕も行きたいな。
あの人もこの人も行ったっていう、うん、急に活気づくっていうね。
うちの会社の人も何人か行ってました。
やっぱり、はい、みんな思い入れあるんですよね、
うんうん、
昔からねやってはる文房具屋さんなんで。
僕も仕事でよう行きましたからね。
そうですか、うん、もう僕はもう近くの殿村機械にしか行ったことないんですけども
殿村機械には行くことありますね
ないです、はい、滑りますね
スケート
違うんですよ、会社の廊下がやたら滑るんですよ、
はい、はいはいはい。
というのはね、実は今設備更新でいろいろ機械の入れ替えをやっていて、
はい、うんうん、
なんかね薄いブルーシートをバーッと、
はい、うん、
貼って、
はい、
でそこでこう機械を動かしたり、
はいはいはい、
移動させたりする作業を、
うん、
もう結構断続的にやってるんですけど、
はい、
そのブルーシートを剥がした後、
うん、
廊下がツルツルになってるのってなんか
ほう
で、黒川ディレクターがやたら滑ってたっていう
怖いな。
そうなんよ、なんかめっちゃ滑るんですけどって言ってめっちゃ滑ってたっていうツルツルしますって似てないけど、
それ剥がした跡が滑るんですか。
分かれんで、もう気使ったのか業者の人が一生懸命モップで拭いてんねんけど、もうええやろうと思って、別にもうええやろうと思うんやけど、一生懸命拭いてはったんやけど、 ね、なんでこんな滑るのかなと思ってね。
もう設備更新してもスタジオももう綺麗になるんですね、やっぱりね。
今見てる感じは大量のケーブルが上から置いてきてるだけなんでちょっとまだ分かりませんけども、
は
い、
もう来月来た時には綺麗になるんかな。も
うどうでしょう、変わりゆく和歌山放送にどうぞご期待ください、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
今回のテーマは歩き出そう。第37回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、ただいま募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。今回も温かいご支援をお待ちしております。